皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は新都学校新訳概論の第4回目ですね。セクション2の福音書パート1でございます。サブノートをお開きになってですね、鉛筆を持って聖書を開きながら私の早口にお付き合いいただきたいと思いますが、まず、福音書という本は4つあるということは皆さんご存知と思いますが、その内容についてもですね、多分聖書の中では一番よく知られているというか、よく理解されている部分ではないかと思います。また福音書、特に奇跡のこととか、あるいはイエス様の言葉、また例え話というようなことは、クリスチャンならずともよく知られているものが多いように思います。でその福音書というものは本来イエス・キリストの伝記であると言ってよいと思う。伝記というにはちょっと、普通伝記と言いますとね、生まれてから小さい頃に、こんなことがあって、こういう逸話がありましたと、学生時代こうでっていうふうに年代を追って正確に捉えて、そのエピソードを話すということなんですが、福音書の場合にはその内容が少し異なっております。特に交渉外と言われる3年半の間の、時期ですかね、30歳から33歳の、後半、半分ぐらいまで、3年半の半ぐらいじゃないかと言われておりますが、その交渉外にスポットが与えられております。その記述がほとんどですね。マルコの福音書なんかはそこからすぐに始まっております。イエス様の小さい頃のことなんかは全然書いてないんですが、その中でも特に受難と復活、十字架と復活と言ってもよいでしょうか。十字架と復活について詳しく説明しております。で、受難というのは十字架のことですが、受難週ぐらいから考えますとね、マタイによる福音書28章のあるうちの受難週から復活の昇天までが8章、28分の8ですか。マルコは16分の6、ルカが24分の6、ヨハネに至りましては21章のうちの10章がこの受難週から復活のところまで書いてあります。またこの4つの福音書に共通して書かれているのもこの十字架と復活のことだけではないかと思われます。他のところはですね、こっちとこっちとこっちに書いてあってもここに書いてないとか、ここには書いてある、ここにしか書いてないとかですね、そういうことですね。4つの福音書に共通して書かれているのはイエス様の十字架と復活というこの2点であります。で、この4つの福音書の中で初めの3福音書はキリストについて共通の見方をしているというふうに言われております。最初の3福音書はキリストについて共通の見方をしている。で、共通の見方をしているところから共感福音書と呼ばれております。で、ところによっては一字一句同じであるということ、これは聖書をお読みになったことのある方ならば経験のあるところじゃないかと思います。あれ、ここはそういえばマルコを読んでてですね、マタイにも同じところがあった、いや待てよ、ルカにもあったんじゃないか、開けて見てみると一字一句天の打ち方まで同じであるというようなところもあります。しかしこれはマタイ、マルコ、ルカの3福音書にだけ共通することでありまして、ヨハネに至りましては同じところというのはありません。なぜそうなったのかということは、これは昔から議論百説のところなんですが、一番基本的な考え方は、マルコによる福音書を他の福音書記者が、基準として用いたからであろうというふうに言われております。基準あるいは資料ですね。資料というと、リベラル的なというかね、福音主義から外れるんじゃないかというのが考え方もありますが、資料というか基準というふうにお考えいただきたいと思いますね。つまりマルコの福音書を土台にして、マタイ、ルカがそれぞれ自分の経験したことなんかを、あるいは調べたことなんかを付け加えてですね、そして自分の目的とする人々に書き送ったというふうに考えられております。他にもいろいろありますが、これが一番一般的な考え方です。 ではこの3つの福音書の著者とそしてどういう人たちに当てたのかっていう対象ですね、そして主題、イエス・キリストをどのように捉えているのかというキリスト像、そして鍵語、キーワードですが、で特徴について、この3福音書を比較してまいりたいと思います。まず著者は、マタイによる福音書はマタイ、マルコによる福音書はこれは本来はペテロであると、言われております。これはこの十二使徒が死んだ後にですね、教会の中で中心的な働きをした人たちの資料なんかに基づいております。彼らが言っている中にですね、マルコはペテロの説教を筆記してそこから福音書を書いたんだというふうなことが書いてあります。これは非常に信用できるお話でありますので、マルコによる福音書というのはマルコが確かに書きましたけれども、その元々はペテロの話ですので、ペテロの福音書と言っても間違いではないと思います。そしてルカによる福音書はこれルカが書いてあります。で、マタイはですね、これは十二弟子の一人で職業は主税人であったというふうに言われておりますというよりも、これはもう、マタイによる福音書の9章9節を見ればね、わかるところですね。これも、開いていただきたいと思いますね。帰ってから開いておいてください。そしてマルコによる福音書の書きましたマルコなんですけれども、このマルコという人は福音書時代にはほとんど顔を出しておりません。ただ一箇所ですね、マルコの福音書の中で、イエス様が捕まえられそうにな、捕まえられたすぐ後ですか、14章の50節というところにですね、すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたと書いてあるんですね。この青年というのはおそらくマルコであろうと言われております。で、このマルコはバルナバのいとこでありまして、これ使徒の働きに書いてあるんですが、パウロの行いましたいわゆる伝道旅行、3回のうちの最初の伝道旅行に一緒に行っております。まあ、途中でサジを投げ出して、帰ってしまったので、パウロとはこの時点でたもとを分かつようになって、後にバルナバと一緒に故郷でありますキプロス島に伝道に行ったりしております。最終的には彼はパウロとも仲直りをし、そしてペテロの晩年をローマで共にしたということなんですけれども、まあ教会史のなんていうか生き証人みたいな感じの人じゃないかと思いますね。イエス様の十字架からずっとこう見てきて、そして多分ヨハネが死んだ後もマルコは生きていたんじゃないかなと思います。で、まあ、一番若い部類に入る人ですね。で、ペテロの説教を引きしたというところを先ほど言いました。またルカについてですけれども、彼はパウロの従者であったということですね。これはあの使徒の働きの中を読むと分かりますが、実はルカは使徒の働きも書いたんですね。これは後から詳しくこのことについてお話をしましょう。ルカの職業は医者であったということも、これもご存知のところじゃないかと思いますね。で、次ですね、対象というのは、まあ、例えばこの福音書それぞれが手紙であったとすると、誰に宛てて書いたのかということになるわけですが、マタイによる福音書はこれはユダヤ人宛てであろうと言われております。と申しますのは、マタイによる福音書は最初に書かれた時にはこれはアラム語で書かれたというふうに考えられているからなんですね。アラム語というのはすなわちイエス様の時代、この十二弟子の時代にユダヤで一般的に話されていた言葉で、当時のローマ帝国の共通語がギリシャ語であったことから考えますと、これはローカルな言葉なんでありますけれども、わざわざそのローカルの言葉で書いたということは、ユダヤ人にぜひ読んで理解してほしかったからであろうというふうに考えられますね。またマルコによる福音書は、マルコがローマにいたということもありますが、つまりペテロがですね、ローマの人々に語った説教をもとに、マルコが書いたわけですから、対象はすなわちローマ人ということになります。またルカによる福音書はこれはギリシャ人宛てであります。というのはルカによる福音書の1章の3節というところを見ますと、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿と書いてありますね。このテオピロという人、 テオピロという人についてあまり詳しく分かっておりませんが、おそらくこれはギリシャ人 で社会的な地位のある人であろうと、そしてルカが伝道していた人であろうというふうに思われます。このテオピロに当てて、ルカはですね、知る限りのことを調べてイエス様のことを書いてですね、送ったわけですね。ですからテオピロ、ギリシャ人のテオピロということならば、当然ギリシャ人宛てということになりますが、またテオピロの手を通して周りにいたギリシャ人にも広まっていたことと思います。まあ異邦人向けですね、マルコとルカは。そして主題なんですが、その前にさっきちょっとルカの福音書のところだ、ルカのところでお話ししようと思ったことがあるんですけれども、使徒の働きもルカが書いたと言いましたね。それはですね、使徒の働きの一章を見ますと、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教えられたすべてのことについて書きというふうに書いてあるんですね。つまりテオピロよと書き始めているということ、私は前の書でというふうに書き始めているというところから見て、使徒の働きとルカの福音書の働きの著者は同じであるというふうに思えるわけですね。そして実はルカによる福音書の中にルカが書いたというふうに書いてあるところはないんですが、使徒の働きの中にはですね、医者ルカが時々ですね、私という言葉を使っております。一人称で、つまりこの文章を書いているのは自分であるというふうにこう分かる箇所があるんですよね。つまり使徒の働きはルカが書いたということが分かるとすれば、同じ人がルカも使徒の働きも書いているんだから、ルカの福音書はルカが書いたものであろうということで、これがルカの福音書という名前をついている。ちょっとめんどくさいな話ですけど、まあ一応そういうことです。これ使徒の働きのところでも詳しくお話できると思います。主題というところですが、まあ主題はもうイエス様のですね、十字架と復活。一言で言えば福音です。全部が福音について書いております。しかし、まあそれぞれの強調点を踏まえた上で主題をあえてつける。まあ副題と言った方がいいでしょうかね。副題をつけるとしたならば、マタイによる福音書はメシアなるキリスト。メシアというのは、これは旧約聖書の中に出てくる救い主のことであります。メシアなるキリストというのがマタイによる福音書の副題。またマルコによる福音書は完璧なる奉仕者キリスト。完璧なる奉仕者キリストですね。あんまりいい題とも思えないんですが、イエス様がですね、人に仕えたということを非常にまあ強調しているというところからして、奉仕者として完璧である、活動家として完璧であるキリストということをマルコが言おうとしていたんじゃないかということで、副題としてつけたいと思います。またルカによる福音書は完全なる人間キリストということですね。まあ、全部なるキリストというのがついているわけなんですが、完全なる人間キリスト、人間、まあ、もちろんイエス様はですね、神であられると同時に人間におなりになったわけですね。でギリシャ人というのは、人間の完成ということを非常に追求した民族であると言われております。それは肉体的にも精神的にもまた知的にもそうですね。世に多くの民族が誕生いたしましたけれども、この当時のギリシャ人ほど人間の完成を目指した人々はいなかったんじゃないかと思うんですが、そのギリシャ人に対してですね、イエス・キリストはあなたたちの求めている完全な人間なんだということをルカによる福音書は説明しているというふうに思います。ですから副題がつくわけです。こういうふうなね。次ですね、キリスト像、インド像みたいな感じですが、キリスト像、イエス・キリストの姿ですね。マタイによる福音書はメシアなるキリストという副題で考えているところから見て、イエス・キリストを、これをですね、救い主として見ている、あるいは王として見ているというふうに考えたいと思いますね。王なるイエス・キリスト、ユダヤ人の王であります。そしてマルコによる福音書はイエス様をしもべとして捉えているというか、しもべとしてのイエス様、奉仕者としてのイエス様を強調していると、これは副題とも関係のあるところですがね。でルカによる福音書は当然これはイエス様を、人の子あるいは人間として捉えているというか、そこに強調点を置いているということですね。この辺からこの3つの福音書の違いというものがだんだんこうね、分かってきたんじゃないかと思います。そしてキーワードとなる、鍵語となる、つまりこの言葉が出てきた時には要注意ですよ、この言葉はそれぞれの福音書の中の特徴ですよというような言葉は、マタイによる福音書は成就したということですね。成就、 そしてマルコによる福音書はすぐに、これはエウスースというギリシャ語が元なんですが、すぐにとかたちまちとかそこでとかっていう言葉がなんと42回も出てきます。まあ、ペテロという人が非常にせっかちな人であったというか行動的な人であったということは福音書を読めばよくわかるところなんですけれども、それにしても42回も出てくるんですね。こうやった、そこでこうした、そこですぐに、さてそこでっていう、こういう言葉がね多いわけですね。だからこうマルコによる福音書はこうどんどんどんどんこう読み進んでいくというような、手法を取り入れております。ルカによる福音書は特にキーワードとなるような言葉はありません。まあ、逆に言えばルカによる福音書は語彙が非常に豊富で、あまり癖がない文章だと言えますね。癖がない、私もこの喋ってる時にですね、この癖があるというふうにこう以前から言われておりまして、とかあーとかですね、最後にねをつけるとか、こういうことがありますので、できるだけその癖を出さないようにしております。臭い喋り方になりますので、癖を出さないようにしておりますけれども、マタイのとかマルコとかはですね、この癖が非常に多く出ております。ところがルカはそれがないんですね。ルカはお医者さんでありましたので、非常にこう頭の良い、勉強している、文章をよく読んでいる人であったというふうに言います。それから特徴ですね。マタイによる福音書の特徴は旧約聖書の引用が多いということです。引用あるいは引証、旧約聖書を引っ張ってきて、この言葉が今イエス様に成就したということなんですかね。なんと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 箇所もあるんです。26箇所ですよ。マルコに至りましてはその半分、マルコ・ルカはその半分、ヨハネはそのさらに半分しかないんですが、マタイによる福音書はこんなにたくさん旧約聖書の引用あるいは印象ですね、旧約聖書の言葉を引っ張ってきて、この言葉がここで成就した、これがこうだ、ああ書いてあることがここでイエス様が成就したぞという、これを繰り返し繰り返し言うことで説得しているわけですね。イエス様は旧約のメシアだ、あの予言の通り神がお使わしになった方なんだということを説明しております。で、当然のことですけれども、ユダヤの習慣の説明がありません。逆に言うとマタイやマルコやルカはユダヤの習慣の説明がいろいろとあります。例えば祭りのことについてとか、そうですね、他にはサマリア人のこととか、政治のこととかっていうようなことをいろいろと説明しておりますが、マタイは全然ないですね。またマタイによる福音書には天の御国という言葉、天国ですね、口語訳聖書で言いますと、が33回出てきております。これも特徴的ですね。他のところでは神の国というふうに書いてありますが、マタイでは天の御国という言葉で出ております。まあ、これも鍵語の一つに入れてよいと思いますね。それから説教を、まあ、イエス様の説教をまとめて8箇所に書いております。ですから多分バラバラに言われたであろうというようなことをまとめて、書いているんですね。イエス様のその説教、非常にこれ強調されているところです。またマルコによる福音書の特徴は、これは最も年代順の配列になっているという、それぞれの事件が年代的っていうかね、年代順なんですね。どういうことかと言いますと、これはペテロが回想しながら書いたということで、一つ一つこう事件を頭の中で追いながら書いていきましたので、一番時間順になっているんですね。マタイとルカがこれを基礎にしているなら、なぜそれに沿わなかったのかということになるわけですけれども、マタイとルカはそれぞれ書こうとしている趣旨が違うわけですから、時間的にはあまりとらわれる必要はなかったわけですね。ですから福音書というのは、実はイエス様の誕生と十字架復活の間の部分ですね、これはマルコの福音書を除いてほとんど、まあ、時間的でないといえば嘘になりますが、時間的に無視されて、こう最初にあるようなことが後にあったり、後にあるようなことが最初にあったりして、かなりこうぐちゃぐちゃしてるんですね。ですからマタイが最初にあるのに、ルカが最後の方にあったり、ルカが最初にあるのに最後にあったり、おかしいじゃないかということになるわけですが、ここでどうしても気をつけなきゃいけないのは、これは福音書というのはあくまでも伝記ということではなくて、まあ、最初に伝記と言いましたけどもね、伝記ということよりもイエス様の をなさったことを一つ一つこうトピックに捉えていく、出来事を一つ一つ考えながら捉えていている、いるわけですから、あまりその辺年代順どうのこうのというところは気にする必要はないと思います。しかしもマルコスその中にあって一番年代にしっかりしているものがあるというふうに思われます。また行動の福音書と言われておりますね。これはもう当たり前のことですが、それからそこから当然出てくることですが、奇跡を多く記しております。福音書全体で奇跡が35あると言われておりますが、その中で18、一番短い福音書ですが18も奇跡について書いているんですね。それから動作を現在時制で書くということなんですが、ね、現代時制、現在時制ですか。これは、歴史的現在時制なのと言いまして、まあ、過去のことであるがそれが現在進んでいるかのように書いているという、まあ、非常に特殊な問題であまり重要ではないかもしれませんが、これはつまりこうギリシャ語の原点で読んでいくとこう話がどんどんどんどんこう進んでる進んでるっていうようなこう感じをニュアンスを出すものなんですね。でマルコによる福音書は一番伝道用に適していると思われます。まあ、よく伝道用にヨハネの福音書を用いることがありますが、あれは一番まずいですね。ヨハネによる福音書は一番難しいです。あれはクリスチャン向けの福音書なんですね。今度勉強しますが、マルコによる福音書は一番こう素人向けですね。素人向け東四郎用の、福音書ということになると思います。そしてマルコにはルカによる福音書の特徴ですが、キリスト伝の人間性を最も強調している。これは、まあ、先ほどから言っておりますところなんですが、ですから特にイエス様の誕生のことについては一番詳しいですね。バプテスマのヨハネのことから書いてあるんですが、イエス様の誕生、それから12歳の時宮門でに行かれた時のエピソードなども出ておりまして、人間イエスというところを特に強調しております。そして最もこれは文学的な福音書であるということですね。さっきも言いましたね。そして教理を重視していると言われております。これはテオピロという人がクリスチャンに、まあ、多分 なりかけというかね、クリスチャンになったすぐぐらいの人じゃないかと思うんですが、イエス様の話の中から教理を説明していったんじゃないか、こう思いますね。今も昔も教理を教えるということは大変なことでありまして、神道学校でも教理を教えておりますが、ルカの時代から教理の説明は大切であったということですね。それから女性についての多くの記述があるんですね。これもルカ独特です。さらに祈りや賛美が多いということでも知られておりますし、また例えも多いということです。23の例えのうち18がルカの福音書に書いてあるということなんですね。以上が福音書パート1、教官福音書の主な内容についてお話をいたしました。次回までにヨハネによる福音書を読んできておいてください。それでは今日はこの